FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日は静鉄ジョイステップバスの社長でいらっしゃいまして、静岡県交通安全協会南地区支部の副支部長でいらっしゃいます八木善一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
八木さん、よく日に焼けてらっしゃいますね。
はい、
これは
テニス焼けです。
あ、よくスポーツもなさるというふうに噂は聞いておりますが、今日はですね、まずその県の交通安全協会、これってよく免許更新時に入会するあれですよね。
はい、免許、自動車、免許を持っていらっしゃる方が、免許の更新の時に、会費を払っていただいて、年に4回の交通安全運動の、皆さんボランティアでやっていただいている、会費ということでいただいてます。
あ、はい、あの交通安全運動は皆さんボランティアの方たちがやってくださってるんですか？
はい、我々仕事で、バス、トラック、タクシーの事業者の方とか、自治会の皆様方が出ていただいて、啓蒙しているという活動です。
で、その活動費になってるんですね。
そうですね。
一時っていうか今もそうなんですけども、任意であるというようなことでね、
はい、
そこで春巡なさる方もいらっしゃるようですけど、
はい、5年間の会費といいますと、1年間で400円なんで、2000円ということになりますけども、考えてみますと1年間で、1日1円ちょっとという。
あ、そうですね、400円でしたらね。
ですので、ぜひご協力をいただきたいというふうに思ってます。
はい、今副支部長として、活動してらっしゃるんですけれども、となるとじゃあ今度はどんなふうに啓蒙していこうかというようなお話なさるんですか？
はい、最近高齢者の方々の事故とか、が多くなってきまして、免許の返納の問題とかいろいろ難しい問題ありますけども、基本を守っていただいて、ルールを守っていただくというために、市民の皆さんにやはり啓蒙をしっかり行っていきたいというふうに思っております。
ちょっと痛ましい事故が多く報道されてますよね。はい、気になってらっしゃる。
そうですね、基本的なことはルールをしっかり守っていただくと、意思を持って運転していただくということになると思います。
その辺はプロの目でも見てくださってるんだと思うんですけども、静鉄のジョイステップバス、
はい、
こちらの方は、会社どのくらいになりますかね？
ジョイステップバスという会社ができましてからは、来年で30周年ということで。
そうなんですね。はい、今はね、静岡鉄道というその、大きな会社が、100年で100っていうのをよくやってらっしゃいますけど、はい、その中のグループの一つということになりますよね。 はい、そしてバスを扱う方でも貸切バス、
はい、
このニーズってどうなんですか？
そうですね、子どもたちの遠足とか、それから修学旅行とか、それからイベントの時の観客の方々の輸送なんかを主にやっております。
そうですよね。そうやって考えてみると、私たちもバスに乗る機会って多いんですけども、これも安全に運行するためにはいろいろ考えてらっしゃるんですね。
そうですね。痛ましい事故が、過去ございましたけども、法令違反のないように、厳正な運行を心がけておりますが、特に質を高めていくという中で、当社においては昨年度、ISO の3万9000一と、の認証を受けるということで、取得いたしました。
あ、 ISO の3万9001、はい、これはどんなものなんですか？
はい、国際基準の道路交通安全という、取り組みなんですが、重大事故、大きな事故、死亡事故を起こさないとか、健康に起因した事故を起こさないとか。
健康
というのは脳とか心臓とかの疾患で、運転者が、病気になったりすることありますよね。
ありますね。そこで乗ってた乗客の方たちが運転をみんなでやってみたりとか、いくつかそういう報道もありましたね。
昨年そういうようなこともありまして、最近では緊急停止ボタンといいますか、お客様が緊急停車させるような、車両も できまして、
バスでですか、はい、鉄道ですとね、ありますよね。
そういったようなあのハード面 の, あのバスも出てきております。
はー、はい、もし何かがあった時にはじゃあそれは乗客が判断して、はい、これは何とかバスを止めなければという時の手立てが用意されている車両がすでにある、
入りつつあるということですね。前方に2つボタンがありまして、運転者のところに1つボタンがありまして3つありまして、万が一ですけども、あの運転者が気を失うようなことがありましたら、それを押していただくと、で緊急停車させるというようなことができるバスです。
それは私たちもそれじゃ知識として持っておいた方がいいですね。
そうですね、乗客の皆さんには知っていただかないと操作ができませんので、これからもっと PR していきたいと思ってます。
でそういうことに押さなくてもいいように、そういうことにならないように、管理をしていくっていうのがその ISO 39001の中にも入ってるんですね。
そうですね、あの目標としては、健康管理ですね、これは一番の基本となることですけども、乗務員運転者の健康管理に関する点検を、厳しくやっていって、乗務員もその意識を高めてもらうというのも一つの、詳細目標の中に入っております。
そういう細かい取り決めがあって、そしてそこをクリアして取得していくってことになるんですか。
そうですね、
それはそれはますます安心には、これは太鼓判が押されたということになるわけですね、
はい、安全というのはこれでよしというところはないもんですから、日々やはり、検査を積んでいって質を高めていくということが必要だと思っております。
そうですよね。今志津鉄ジョイステップバスはどのくらいバスをお持ちなんですか。はい、
車の車両数は85台の車
ありますね。
あります。
はい、で、あとはいてくださる運転手さんたちなどは、
はい、運転手専任の運転手が75人おりまして、その他に運行管理者でハンドルを握る運転手、ものが8名おりますので、だいたいこれで80数名おりますので、車両台数分ぐらいの乗務員はおります。
すごいですね。じゃあ全部出てくれって言ったら全部乗れるってことですね。
はい、そういうことはあまりないんですけども、バスの台数分ぐらいの人員はおります。
これ中をね循環している乗り合いバスですとこの頃女性の方見かけるんですけど、運転手さんいかがなんですか。
は
い、
当社は3名の女性ドライバーがいます。はい、
貸し切りバスでも、わあ、これはまたじゃあ世界が変わってきそうですね。
その3名の方の中にも1名だけガイドさんから、バスの運転手に転身された方もおります。
本当にバスが好きなんですね。きっとね、はい、じゃあ逆に言ったらバスガイドさんっていうのは今どのくらいいらっしゃるんでしょうか。
は
い、
バスガイドさんは30名、おりまして、年齢もちょっと多い方から、高校卒業したばかりの方から
ベテランからね、
30名おります。
以前にマリコのところに、取材に行ったことがあったんですけども、皆さん明るくって、
そうですね、
楽しいですよね。
若くて元気よくバスに乗ることが仕事なんですけども、教習って言いますか、勉強日々、勉強していかないとなかなかお客さんに立派な案内ができないので、教習も結構やっておりますね。
静岡市内もいろいろ変わりましたし、観光で見せていることも増えてますもんね。
そうですね、静岡の場合には県外に出てくることが多いですね。ですから東京方面とか名古屋方面、北陸とか、あらゆるところにやはり出かけていくツアーなんかもありますから。
そうか、行った先のことをしっかり分かっていないといけないんですね。なかなか大変な、やっぱり仕事ですね。
で、知識だけではいけないんで、やはり現地教習って見に行かなきゃいけないわけですね。で、私もついてきます、時々。
事前にね、ちゃんと。
居眠りしてないかどうか。見に行きます、
コースも頭に入れないといけないですし、はい、本当に総合的な能力が必要とされるお仕事ですね。そうですね。お客様のことも気を使わないといけないし、これは今は女性ばかりですか。
そうですね、女性ばかり30名なんですけども、来年、募集をしてますが、男性の、バスガイドさんもぜひ入っていただきたいということ
で、楽しみですね。
採用のお願いをしているところです。
そうですよね、はい、はいはい、
私たちもこう乗っていくときガイドさんどんな人かなっていつも気になったりしますけれど、はい、楽しみですね、はい、それもね、はい、そして一丸となってそれじゃ あの乗る方の安全とそれから楽しさを、ね、はい、生み出してくださっているのかというふうに思うんですけど、もう稼働率っていうのはどうなんですか？
もちろん夏の暑い時と冬の寒い時はなかなか旅行っていう感じじゃないものですから、春先とやはり秋が一番メインになります、うん、なんで、稼働は本当車の台数の本当の365日カウントしますと半分ぐらい、50数%なんですね、うんうんうん、なので、できるだけもうツアーとやはり、オフの時も、まあ、バスを利用していただけると一番ありがたいんですけども、うん、どうしても集中してしまうというのが現状ですね。
時期
がね、
はい、その時にね、はい、今年の場合はラグビーのワールドカップもありますし、
そうですね、来年にはオリンピックもございますので、うん、やはりその一堂にこう集中的になるというケースが多いもんですから、まあ今度のワールドカップについては秋口でいい時期だもんですから、まあ、なかなかバスが集まらないというところが現状だと思いますけどね。
もう運行計画みっしりですか？
そうですね、もう準備をして、目下やってるところだと思います。
そうですか、はい、さあそんな風に、日頃からご活躍の八木さんご自身も最初にお話伺った通りによく日焼けをしてらっしゃって、はい、スポーツマンだそうですので、はい、この後そんなお話も聞かせてください、
はい、お願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は地図鉄ジョイステップバスの社長で静岡県交通安全協会南地区支部副支部長の八木善一郎さんにお話を伺っています。先ほどテニスというお話がありましたが、はい、長くやってらっしゃるんですか？
はい、かれこれ、40年ぐらいですね。
もう人生かけてますねいつですか出会いは？
学生、大学時代にですね、うん、まあ、テニスやるつもりはなかったんですけど、どういうわけか下宿の同じ下宿に住んでる人が、はい、まあ、テニスをやっていて、うん、まあ、テニス、高校まで野球やってたもんですからテニスってそんなに大変なのっていう形で、うん、思っていなかったんですけど、意外とやってみたらハードで大変なスポーツで、それでハマってきて、まあ、どういうわけかやるようになってしまったということで、まあ、ずっと続けてやってます。
それはそれは長いですよね、はい、いろんな試合などにも出てらっしゃる、
はい、まあ、若い頃は出てましたけども、最近はまあとにかく楽しむ程度で楽しく、テニスをしてます。
本当にマスターズっていうかお年寄りの方たちでも、はい、ずっとテニス楽しんでらっしゃる方いらっしゃいますし、
そうですね、
上皇様皇后様も今もやってらっしゃいますもんね、はい、ま
あ、誰もできるそれなりにできるスポーツではないのかなと思ってます
どの辺ですか一番面白さって、こう野球からテニスに入った時の
面白さというか、まあ、難しいですよね、うん、簡単でしたらそれで終わりなんですけど、やはり非常に難しい、テニスの難しさというのですかね、うん、まあ、なかなか上手くなりませんし、まあ、ハードですし、うん、大変だと思うんですけど、まあ、そこの中に面白さが楽しさがあるということだと思うんですけどね、うん、
その学生時代にはアルバイトでテニス関係のものもなさったそうですが、
はい、まあ、たまたまきっかけがありまして、プロ協会 の、はい、試合なんかがありまして、ボールボーイとかラインズマンとかをやらせていただけた、
結構憧れじゃないですか、テニスやる方にとっては、
まあ、たまたまということなんですけども、うん、皆様ご存知か分かりませんけど、ビョンボルグと、
往年の名選手ですね、
コナーズとか、
ジミコナーズ、はい、
マッケンローとか、そういう選手をですね、直接 見ることができました。
うわ、近くで見たらたまんなかったんじゃないですか、
それでアルバイト代ももらえるって非常にいいアルバイトだったなと思ってます、
はい、でもボールボーイもなんか、あ、この子ちょっと大丈夫かなっていう子が出てきたりすることありますよね。
そうですねなんですけど、まあ、テニスをやっている人でしたら、まあ、ボールの回し方なんかも分かると思うんですけど、うん、まあ、それなりに、できたと思いますけど、
ラインズマンも見逃すことできないですしね。
そうですね、これも今は
クレームスが、ね、まあ、ビデオ判定が、ね、ありますからね、
当時はありませんので、やはりかなり選手からクレームをつけられる場面もあったと思います、はい、
お前見てたのかっていう、そうですね、結構激しいですもんね、皆さんね、 まあ、今はあの世界に活躍する錦織選手とか大坂なおみ選手とかいますけど、ね、日本人もすごくなりましたよね。
かつてはそんなこと考えられませんでしたけど、素晴らしいと思います。
今の活躍見ていていかがですか？
そうですね、ですから当時も日本ですと上泉選手とかプロの選手いらっしゃいましたけど、
上泉純さん、
はい、とてもやはりそこまではなかなか、まあ、体力の福井剛選手とかですね、あのいけないかったわけで、想像できませんね。
本当です ね、世界のトップ選手ですもん ね、はい。まあ、先ほど東京五輪という話も出てましたが、まあ、その時になんかそれじゃテニスやっぱり行かれるんですか？当たりまし
たか？ボランティアに応募しました。
そっちなんですね。
あの外れました、あれは。あのチケットの方は全部外れましたけど、ボランティアの方は一応応募しています、はい。でどうか分かりませんけども、今あのオリエンテーションにも行ってきました。
お、オリンピックのじゃあボランティアでなんか選べるんですよね、何をやりたいかとか。
そうですね、ボランティアもいろんな種類がありますけども、はい、あの競技ボランティアの方で、うん、あの希望してありますけども、まあ OK になるか分かりませんけど、
じゃあもしもこれでうまいこといけば、ま
あ、あの選手を見れるということになると思いますけど、
で私たちはテレビでテニスのオリンピックの試合で、あ、大変だ、八木さんがあそこにいるって、見えるわけですね。これはワクワクしますね。もともとそんな風にずっとその野球でやはり基本的な体力がじゃあ出来上がって、
ね、まあ、小学校ソフトボール、中学高校は野球やりましたので、
男の子なんかみんなやってましたよね。
そうですね、今はサッカーかもしれませんけど、当時はやっぱり野球をみんなやってましたね。
ですよね、ただ八木さん、まあ、静岡市内でも本当に駅の近くにお住まいだったってことだったんですけど、はいはい、場所ありましたか？
あの父と 今考えられませんけど国道1号線が目の前に走ってますが、はい、キャッチボールができましたのでね、父親とキャッチボールしました。
国一でですか？
国道1号線沿いで。
で本当に車もそんなに
そんなに通らなかったですよね、その当時はね。今では考えられませんけど、
国一でキャッチボール
できましたね。
そういう時代もあったんですね、はいはい。そしてじゃあ今もテニスをやってらっしゃるっていうことなんですけども、あのもう一つがやはり普段からその基礎の体力が終わりなんでしょうか、歩いてもらっしゃるんですね、
はい。これあの、まあ、ウォーキング、これも会社の先輩に教えていただいたんですけども、歩こうよということで歩くようにしています。で通勤、まあ、冬場はあの通勤でも、歩くように心がけています。まあ、それがあの続けることによってあの楽しくなってきまして、まあ、10年以上続けています。
どのくらいですか、通勤の距離は？
通勤自宅からは7キロぐらい会社まであるんですけど、
結構ありますよ。
1時間15分ぐらいであの歩いてます。
着いたら仕事すんの嫌になっちゃいそうですけど。
いや、そんなことないですよ。あのスカッと頭すっきりしましたね。
あ、逆に、
体力だけじゃなくてやはり精神的にも非常に気持ちよくなると思うんですけどね。
鍛えるもんですね。じゃあもう今日もねスリムな体してらっしゃるんですけど、体型変わらない？
いや、あのスリムじゃな、全然スリムじゃありませんで、やはり過去には産業医からまあ、もうちょっと何とかしろと言われて叱られることが多くて、
あ、そうなんですか。
やはりあの健康診断でかなり引っかかってしまってもうちょっと体重何とかしなさいと、指導を受けたことがあります。
今、まあ、そんな風に見えませんけど、
いや、もうかなりそれで、体重は減らしましたけど、まあ、あのちょっと油断すると太ってしまうという体質なもんですから、あ、まあ、そこは気をつけていかないといけないかなと思ってます。
うん、はい、いろいろもう運転交通安全のこともそうなんですが、やっぱり人間ってただ好き勝手してるということだけではなくて、身を律するとか、はい、周りに目を配るとか必要になってきますけど、じゃあ体も心もっていうところですね。
そうですね、やっぱり健康でなければ考え方もいろいろ新しいことを考えたりとかってできませんので、まあ、健康第一で頑張ろうと思ってます。
そうやってお客様の安全守ってくださってるのと同時に、私たちに対してもこれ貢献ということになるかと思うんですけど、献血の回数すごいですね、はい、これ、
献血今現在75回と
初めてそういう方にお目にかかりました。
で、先日何歳までできますかって聞いたら69歳までですよということだった
ので
、
そんなにできるんですか。
じゃあ100回だなと思ってますね、目標は。
すごいな、はい、これは実はね、この FM ハイと同じフロアに献血、はい、ルームもありますけど、はい、じゃあね、そちらでも社会貢献もしてらっしゃるってことになりますね。
いや、そこまでじゃなりませんけど、自分の健康も含めて少しでも役に立つことができればということで始めました。
ありがたいですね、はい、そんな八木さん、それでは、これからね、どんな風にバスのこと、あるいは交通安全のこと考えてらっしゃるのか、この後のコーナーで教えてください。FM ハイ日曜サロン、今日は静鉄ジョイステップバスの社長で静岡県交通安全協会南地区支部副支部長の八木善一郎さんにお話を伺ってきました。八木さん、
はい、
もうやはり体をちゃんと動かすことも楽しんだりとか、はい、あとお仕事もしっかりなさったりとか、人生何か充実してる感じがしますが。
いや、決してそんなことはないですけども、いろいろストレスもありますし、苦労することも多いですけども、やはり仕事のことが心配で、乗務員さんがなかなか今集まらないという状況もありますのでね、
はい、聞きますね、そういえばバスの運転手さんがちょっと不足するっていうようなことを聞きますけど、どうなんですか。
そうですね、当社も今はだいたい定員バスの台数と同じぐらいの乗務員さんが
いますので、そうですね、先ほどご紹介いただいたように、
まあ、これから先を考えていくと、なかなか厳しいと思います。でも、まあ、貸し切りバスの場合にはやはり忙しい時は非常に忙しいんですけども、逆にオフになるケースもあるもんですから、まあ、忙しい時は頑張ろうよと、暇になったら休もうよということではメリハリがついているんじゃないのかなと思うんですけど。
じゃあ働き方改革一歩先に行ってる感じですね。
そうですね、まあ十分とは言いませんけども、非常にそういう意味ではメリハリがついてるんじゃないのかなと思ってます。
じゃあ運転するとか人と付き合うのが好きとか、そういう方たちがいいんですかね、はい、どうなんですか。
そうですね、やはり運転が好きっていうのが第一条件だと思いますし、あとまあお客様と一緒に楽しんで仕事ができる方ということになると思います。
はい、もう一つ仕事柄ですけど、あちこちも行けるわけですよね。
そうですね、旅行、自分も旅行ができるということがありますかもあると思います。
じゃあこれからもしもそういう生き方いいなとか、ちょっと興味あるなっていう方はどうしたらいいですか。
そうですね、ぜひ応募していただきたいですけど、まあ、ホームページを見ていただいて、中身を見ていただいて、応募していただければ結構です。今陽性ということで、普通免許からでも会社が免許証を
取らせてくれるんですか。
そういう制度にしていますので。
そうですよね、はい、なかなか大型二種でしたっけ。
自分で取りに行くと、大変ですので、まあ、会社の方でそこら辺を見させていただいていると。
普通免許は持ってた、
普通免許は持っていただいた方ということになってます ね、
免許証もなかなかこの頃取らない若者も増えてきているようですけど、まずはじゃあとにかくそこはクリアしてもらって、大型2種っていうのは難しいですか。
そうですね、最高ライセンスなもんですから、時間のかかる方もいらっしゃいますけども、まあ筋のいい方でしたら取れると思います。
時々ね、練習で走ってるバスなんていうのも街中でも、教習中のバスがありますね、お見かけしますけど、じゃあこれを一度くらいは運転してみたいっていう方たち結構いると思うんですけど、
行動でなければいいと思いますけど、体験乗車会なんかも、まあ、私どもの関連 のジャストラインの方ではそういうこともやったりしてますね。
乗り合いバスの方ですね、
乗り合いのバスの方で、
だって小さい時からもこんな細い道とか、こんなところどうやって曲がるんだろうっていうところ、バスすごいですよ ね。
やはり運転技術っていうのは必要だと思います。それは経験も必要ですし、技術が必要だと思います。
じゃあこれからもその静鉄ジョイステップバスとしては、かなり優秀な運転手さんを揃えてお客さんに楽しんでいただけそうですね。
そうですね、やはりバスの運転手がやはり主役だと思います。
主役なんですね、
そうですね、ガイドもそうですけどね、バスの運転手とガイドが主役ですね。
そう言ってもらうと働きがいも出てきそうですね。
頑張っていただいてくれてるんで、我々の会社もなんとかやっていけると思ってます。
ね、私たち乗る方もこの ISO39001 も持ってらっしゃるし、そこは安心してお任せできる、はい、ということになりますね、は
い、ありがとうございます。
で、県の交通安全協会の方のね、南地区福祉部長もしていらっしゃいますが、はい、この全体としての交通安全っていうのは今後どんな取り組みを考えていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、どうしても話題に出てくるのは高齢者の事故を減らしていきましょうということで非常にもう取り上げられてますけども、はい、やはり若者の事故も多いわけで。
そうですよね、
そうですね、うん、でやはり運転技能とか、まあ、運転というのは認知判断操作と
認知判断操作
ということがこの3原則になっております。
うん、
でほとんど我々プロの方の事故がましある場合には認知と判断の方なんですけど、最近の高齢者の事故って操作ミスが多いと思うんですから。
そうですね、
まあ、それについてはいろいろそのハード面でアクセルとかブレーキの改良とかも進んでますので、
うん、
まあ、運転技能 その原因を追求した中でですね、まあ、そういう改良ができていけば、うん、まあ、自動運転はまだもうちょっと先だと思いますけども、改善が図られていくんではないのかなというふうに思ってます。ただこの認知と確認をするということと、それから判断、はい、いけるかいけないかとかっていう判断はやはり人間がやることだもんですから、
うん、
まあ、ここのところはですね、あくまでも安全に、確実な方法を取るという判断力をしっかり身につけていくということが重要だと思います。う
ん、まあ、この道路を見てるだけでも随分いろんな方がいろんな車で運転して、はい、その中を皆さん走ってるわけですもんね。
しかやはり譲り合いですね、うん、お互いに、自分勝手なことではなくて、やはり相手のことを考えて優しい運転を心がけていただきたいなというふうに思ってます。
うん、私もですからたまたまこう運転している時にね、前の車のナンバーが他県ナンバーだったりすると、はい、あ、この辺分かんないのかなと思って、はい、少し優しい気持ちになることがあるんですけど。
そうですね、ですからやはり他人を理解してですね、やるということは非常に重要なことなんだろうなというふうに思ってます。
うん、
やはり自分をこう抑えてですね、ハンドルを握っていただく必要があると思います。
ぜひね、事故のないように皆さんにもお過ごしいただきたいですし ね、
安全協会の中ではもう啓蒙活動、それから、まあ、反射材 の配布とか、ま
あ、
そういう活動をですね、
歩行者とか者、ね、自転車も
含めてですね、
うん、自転車もいろいろありますから ね、
ですからそういう指導とか啓蒙ですね、活動を一生懸命やっていき、うん、行きたいというふうに考えてます。
はい、また免許更新が近い方はぜひその時に、は
い、ご理解いただいて、の方お願いします。
そうですね、はい、入会していただきたいですね。今日はいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は地図鉄ジョイステップバスの社長で静岡県交通安全協会南地区支部副支部長の八木善一郎さんでした。 FM ハイ日曜サロン、この番組はSBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型のリコー製作所の協賛でお送りしました。